私事になりますけれども、私はこの3月をもちまして42年間こうしてたんですが、教員を生活を終えることになりまして、これで引退してほっとできると思ったのがつかの間でございまして、新しい学校にちょっと5年間だけ来てくださいということで、大阪学院という大学でですね、勤めることになりました。それまで私は教育学部ですから、小学校や中学校の、図工や美術の先生を作るところにいたり、漢学では文学部におりましたから、そういうふうにずっと文学関係の仕事をしておりまして、ですから今でも美術とか、その古文というふうなものは大好きなんですけれども、実は今度は国際学部という学部に行くことになりました。それを言いますと、友達も全てが笑いのうちに入りまして、あなたが国際学部、全く日本しか知らない人がどうなってるんだ。インターナショナル、ドメスティックってな感じでこうやるわけでありますけれども、日本しか知らないのが国際学部か。これ、でもね、考えると大事なことだと思うんです。インターナショナルと言いますけれども、国際的なものを知るときにはまず自分の国のこと、自分のことを知らないかんよって、足元を考えなさいと。そうしますと、私はその古い日本語の先の見ます、本当に懐かしい言葉だなと思いましてですね、そういう言葉でこう学び、そして日本の美術をこう学んでて、そこから世界を見なければと。ですから足元をするために国際学部なんだよというわけでありまして、で私、軽口がよく出ますので怒られるんですけども、ですから国際学部というのは、みんなが留学生とともに浴衣を着て盆踊りするのが国際学部ではないと、こうよく言うんでありますけれども、本当に自分たちのまずところを、そういうことでお引き受けして、日本文化というふうなものを教えるということになりました。その学校が実は吹田市にございます。この18日の大地震がありまして、吹田というところもですね、大阪の北部であります。一番、地震の中心になったのが高槻市。高槻市っていうのは大阪の一番北の方であります。その向こうはもう島本、三島郡島本町というのがあるぐらいでありますけれども、高槻市が北の方にあるとすると、その一つ下が茨城市、そして吹田市なんですね。ですからそのあたりっていうのは非常に、被害があったもんで、で2週間前実は私高槻の関西学院の同窓会で講演会をせないかんので、それをした後、そして今週大学行こうとしたらですね、地震になって、実は大阪学院というのは、月曜日から今日まで休校になって、ちょっと被害があったもんで、私もだいたい毎日、8時44分という、私割にそういうそのとこだけはきっちりしてるみたいで、何分の電車に乗るっていうのは好きなんでありまして、で朝は8時44分の宝塚発に乗って、大阪まで行くと。でその8時44分に乗るためにということになると、7時何分あれです、7時44分すみません1時間前7時44分の電車に乗るために7時何分に出ていくとこうやるわけですけれども、もしそれに乗っておれば、ちょうど計算をいたしますとですね、宝塚の手前のトンネルが5つほどあるわけです。そのトンネルの中で電車は動かなくなって、そこでしばらく1時間か2時間とどまっておったんだろうと思いましてですね、わーと。ところがその日だけ珍しく1時間ちょっと遅らそう、なんかしのかったかなんかで、ちょっと1時間遅らせてみようと思いまして、でずっとおったんです、家に。そうしますとガタガタガタとこう揺れまして、これはもう大学も行けないなと思ってですね、こうやって。でしばらくしまして、家内に申しまして、どうだろうと、私がこの1時間こう遅らしたことによってこの逃れたではないか、これは私の悪運というのはすごいもんだとこう言ったらですね、 家内はですね、実は私の家は家内も私も大阪の市内の生まれ育ちでございますから、家ではもっと強烈な大阪弁でこう喋ってるわけでありますから、何言うてんねんってこうなるわけで、アホかいなってのも出てくるわけです。そんなもの悪運ではない、それは神様の守りや、よくわかるかって言ってえらい怒られたことあります。うん、なるほどと思いましたですね、そこで思わず襟をパッと正さないかんわけでありますけれども、まあそういうふうにして、あ、私その日は逃れたんだなと思った。まあその大学に行くということになりましたけど、先ほど申しましたように国際学部と言いましたらやっぱり不安は不安なんです。文学部の人間国際学部行けるか、英語喋れるかいとさ、無理やなってな感じでやってるわけですけれども、その時に行くちょうど前ぐらいでしたかね、学部長に会いましてですね、今度そこへ大阪学院の学部長に会いまして、でちょっと話をしたんです。まあ、あの学部長というのは実は私の大学の後輩なもんですから話はしやすい。でその時にこういう話をしたんですね。私この大学で勤めるのがやっぱり不安な感じはするんよねってこういうわけです。本当に役に立つだろうか、私本当に役に立つってこう言ったわけですね。まあそういう言葉の中には実は少しは謙遜もあるわけですね。大丈夫かな、役に立つでしょうか、で甘えも、その言葉には甘えもこうあるわけです。ところがその学部長は即座に一言言われまして、どない言われたかって、役に立ってくれないと困ります、これで終わり。なるほど、驚いた。なるほどな、あ、だから役に立つだろうかどうかなしに役に立ってもらわないと困りますよ、あ、求められているものが非常に明らかになったというふうになる。あ、人間というのはそういう短い言葉の中に何か、何て言うんですか、就職後はこうして、まあ柔らかくこうするんでなしに、ストレスにパーンとその言葉で一つで見事に言い当てられる。そうすることによって、そうか、自分自身にはそういう役割を持って臨むことが大事なんだよということをパンとこう言われた。実に見事にそういうふうに言ってもらったわけです。ですから私はまず大学で新たな努力をせねばならない、そんな甘い期待感よりも当然のこととしてここへ来てほしいっていう、そういうものの見方、あ、そういうものなんだな、それをスパッとこう言ってくれた。まあ親しい中でもあるからかもしれない、それにしてもその言葉の持つ重みというふうなものはものすごい素晴らしいなと思ったんです。つまり本当の励ましっていうのはこういうもんなんだな。何か私たちはすぐに言葉っていうふうなものをですね、柔らかく使ってちょっとこうですね、くるんでこうしますけれども、ストレートにパンと、そのことによって当然そういうふうなことでなければならないんだよ、そういうことが出てくるわけです。あ、当然という言葉なんだな。じゃあ当然という言葉を一遍聖書の中でどんな言葉があるかななんて思って見てくると、ルカ伝にですね、10章の7節にこんな言葉がありましてね、働く者が報酬を受けるのは当然だからである。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。だこんなもの聖句ですかって、その辺に書いてある言葉と一緒じゃないですかって思われるかもしれませんけれども、当然という言葉の重みをパッとこういうふうに受けたら、あ、それではないんだよね。もう一度、働くということが前提であって、そうして報酬というふうなものが、本当の意味での報酬というふうなものが受けられる、それは聖書の言葉でありますから、神様がそういうふうにおっしゃっているということは、その言葉の後ろにっていうのか、後ろ盾にしっかりと神様の愛があって、働く者が報酬を受けるのは当然だからである、 当然というふうなものをあなたはどう考えているか、それをきっちりするような心ができているかということの神様の言葉の重み、励ましというふうなものをですね、その学部長の言葉の中からいただいたんじゃないのかなって思う。じゃあ当然に働く、私たちは当然に働くということを、私は非常に幸運な人間だと思っています。ある意味でなぜかっていうと、ずっと教師をしています。42年間教師していまして、で教師以外は全くしたことがありません。でアルバイト、まあ、これが家内に言わすと一番ダメなんだと言われるんですが、アルバイトもしたことはない。アルバイトをやったっていうのは、まあ、その母のお友達の子供さんをちょっと見てくださいねっていうんで英語と数学見たぐらいなもんで、だから家庭教師以外はアルバイトっていうのもやったことがありません。就職活動なし、うん、大学行くと、大学に、大学の3年ぐらいになって、先生、お前も大学に行くんやから、そんなこと他はせんでよろし、勉強しておきなさい。今度姉妹でありましたから。何にもしなかった。まあ逆に言えば、そういうふうなことをさせてくれた両親に感謝もものすごくあると思います。だから、そういうふうにして、当然にこう働かせていた、勉強させていただいて。で、また、大学院によってすぐ、それから今度は大学の教員になったもんですから、ある意味で非常に幸運なんです。で好きなことをやってた。でもそれがやはり神様の守りがあって、そういうここに至ってるんだよ、当然なんだよっていうこと、そのことをね、働かせる、当然として働く。だから働、あれですね、この先言ったように役に立ってもらわないと困りますよ、当然ですよっていう言葉には、あ、自分が今まで受けてきたものをもう一度考えてしっかりしなければならないんだな、そこには神様に守られてるっていうことが聖句にあるじゃないかっていうことをその間に思い出す、こういうのが生活かもしれない。そうしますと、一つ面白いこの出来事っていうんですけれども、そういうお話を読んだことを思い出しました。これはある、オーケストラのクライネット奏者のお話です。そのクライネット奏者がですね、ある時にレコードを吹き込む、まあ、録音するという、そういうところに立っちゃう。で、その時の指揮者が大指揮者、もう今世紀最、まあ20世紀最大の指揮者と呼ばれたアドルフ・フルトベングラーという、ウィルヘム・フルトベングラー、アドルフ・フルトベングラーはお父さんです。フルトベングラーという有名な指揮者がいたんです。で、その指揮者によって、その録音する。で、その時にやはり大指揮者でありますから、ものすごく得るもんがあったんだろう。で、当然その仕事をする時に、その当然としてその仕事をするんですが、なんとありがたいことだ。その巨匠、ね、すごい大芸術家と共演することで、こんな幸福感を味わうことができた。そして、報酬までいただけるとは、という言葉を残しておられる。これをちょっと説明しますとね、オーケストラというのは月給制があります。ある意味で。で月給制ですけど、月給というのはこれは普段のコンサートは月給なんです。ところが、例えばレコードを吹っ込むとか、そういうことになると、それはその吹っ込んだ人に当然として報酬は支払われるものなんです。だから当然として支払われる。でもその方はものすごくそのオーケストラでクライネットを吹くのが大好きだ。で、それは当然としてこうあるんだが、でも大指揮者によってもっともっと得られるものがあって、そして報酬まで、だからその報酬というのは決してお金の報酬だけではないということ、その報酬の裏にはもっともっとその指揮者から得られた、ある意味ではその指揮者が持っている、そしてそれは神様に守られている、そういうタラントを見せていた、それと一緒にして、そうして報酬までいただけた、こういうふうな幸福を 持って働くことができたとしたら、どんなに素晴らしいもんであろうか。そのように私たちは働くということ、報酬というのは当然だけれども、それを守ってくださる神様は、その当然の報酬というものは決してお金とかそういうことだけなしに、もっともっと神様からいただいたそういう素晴らしい資質というふうなものを自分にいただける。それは仕事としてしながらももっともっといただける。そうするとそこにもらったお金以上というのか、もちろんお金も大事だけれども、そういうふうなものをもらうことができた。そういう意味で、働く者がというふうな言葉もありますし、そういうふうに働くということ、役に立ってもらわないと困りますよという言葉が、もう一度重みを持って私に迫ってきたわけです。だから、神様の言葉というのは、ごく当たり前の言葉かもしれません。そしてそれは私の同僚と、今同僚と言ったら変ですけど、学部長からそういうふうに簡単な言葉でして、ポンとこう、しかしその言葉の中には神様からの愛というふうなもの、神様からこうしなさいという、そういうことがものすごく含まれて、それがポンと直接的に出るというのか、それを受け入れることができるという幸運。だから、ああ、いいアドバイスだし、いい職場につけたな。それで安心して始まりました。だから、不安はそれで少しは抜けた。でも、人間というのは不安だらけと言ったらいいかもしれない。私はその学校に行って、またもう一つ不安がありました。この不安というのが、実は私をずっとここ数年来と言っていいでしょうか。もう何十年、十何、二十年はそのことにずっといつも思っていることなんですけど、こういうふうなこと。新しい職場に行きましてですね、その大学はすべてインターネット、パソコンを使って連絡をするという。これが私にとっては大変なことなんです。まず名刺をつっていただきまして、大学から。で、その名刺には住所は書いてありませんで、私がのメールアドレスじゃなかった。だ、そんなの見たことも何もない。なんで書いてあんねん、この。いや、先生はこれこれこれなってます。大学ではこうなってますから、これだけ書いときました。そんな、何これってね、なんとかメールって書いてあって、何もわからん。どないしたらいいのって。ねえ。で、聞いたらインターネットで全てこうするんですよ。こんな不安はありません。私は本当にパソコンというのは使ったこともないというのか。で、これよく言うんですけど、漢学時代から永田の三原則というのがありましてですね、私はとにかくパソコンとかそういうものは使わない。で、2番目は使えない。で、3番目は使いたくないと、この3つでずっと暮らしてた。だから一切しなかった。だから私だけはそのメール、ペーパーメールだけで、ペーパーで来るという、なんという今が考えたら、こう、着なことをしておったんだなと思うんですね。こんなもんどうする。でも今度の大学でありますから、まあ、漢学の場合には私、出身校でもありますし、で、事務長でもみんなよく知ってますから、頼むね。で、こう住むわけですけど、今度は違うところですから、大変なんで。なら、それが通用しないということが、これはもう明らかに、見えてくるわけです。不安というのはそういう、今までやったことに対する不安というのはここに見えてくる。そうすると、その不安について対処するのは、また学部長。で、彼に聞くわけです。なら、どう言ったら、その時もまた一言。パソコン使ってください。何？使えないと言ったら、使ってください。使うように努力してください。もう困り果てるわけです。ところが彼は優しい男でありますから、こういうことを言ってくれた。うちの大学にはパソコン操作がわからない人や、その時にはそれについての専門の職員がおりますし、専門の部屋があります。ヘルプセンターってのは、そこがある。 そこに相談されたらいいと思いますよ。そのことしか言ってくれないと、やっぱりそこを行かなきゃ仕方がない。全くそのね、こう触らなかったもんであります。でも何もしないでおくと、これはそれこそさっきの言葉はありませんけれども、役に立ってもらわな困りますというのが、もう一番先に役に立たない人間になりますから。そうなると、やっぱりそこへ行くわけだ。だからその時に三人職員がいらっしゃいまして、でその方に、本当に私は何にもやったことはございません。大丈夫ですか？こんなことでいいんですか？と言ったら、ここでも一言。大丈夫ですよ。本当にその大丈夫ですよ。それは励ましだろうか、慰めだろうかって思われるかもしれませんけど、それ以上に大丈夫ですよという言葉の、まあ 20% ぐらいかもしれませんけど、あなたにもできますよという、なんかそういうふうな意味を聞き取ったわけ。ね。不安な人にとって大丈夫ですよって、まあそういうふうに言うというんかな。形式的に言うこともありますしですね。そうじゃない。大丈夫ですよ。大丈夫、おでき、大丈夫、絶対できますからね。私たちと一緒にやりましょうというぐらいの、そのパーセンテージが割に何パーセントかあった。安心するわけです。ということは、その大丈夫ですよっていう言葉に、今インターネット知らない、パソコン打てない。それに対してすごく自分自身に重さを持った言葉として述べていただいたわけです。大丈夫ですよなんて言葉普段しょっちゅう使います。大丈夫だよ。先生試験通りますでしょうかとか学生が来ると大丈夫大丈夫なんてこう言っておくわけですね。本当はその時に大丈夫、俺の授業を聞いておいたら大丈夫だよってそれぐらいの確信を持って言ってやったらいいんですけど、それあんまり言わなかったかもって偉いことしたなと思って、その方が大丈夫ですよっていう言葉に、ああ、本当にいい言葉っていうのが、いいタイミングで言っていただく言葉っていうのは、これだけの重みを持って、これだけ人を安心させる、そういうふうなものなんだな。そういうふうに思ったわけです。そうすると、例えばペテロのこと、ね、手紙の第一ペテロの一章にこんな言葉がありましてね、神の、変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。神の変わることのない生きた言葉、言葉って生きているんだ、重みを感じた、これは生きている手応え、手触りっていうふうなもの。神の言葉っていうのは重み、手応え、手触りってあるんだな。私文学部であります。前何回も言います。卒業が。で、日本美術史というのはほとんど古文漢文の世界でありますから、ずっと文学部。で、和歌が好きですから、そういうふうなものをずっとこうやって。だからそのことはスッスッとこう出ることは出ますよね。でも、その言葉に重みがあっただろうか。その方が言っていただいた大丈夫ですよ。この言葉、生きた言葉なんだな。そうなると自分の言葉が今までどうだったかなとかこういうわけであります。つまり、やはり神の言葉っていうのは私たちに生きる、これから生かしていただけるという方向を持った言葉なんだ。これなんだって。そういう方向っていうふうなもの。それをいただいた。そうすると、実際にキーを打つっていう動作に進むわけです。はい。で、いろいろこう、ね、はじめこうやってやります。その時にまた、妙なことを思い出したって言ったらいいですけど、キーを打つ時には、どないして打つか、そんなのわかりませんから、日本語に直すのどないしたら、ローマ字でやるんです。ローマ字、そこでびっくりした。実は私だいぶ前まで、その例えば講演会なんかあった時にメモをする時に、私ローマ字でメモを取ってたんです、昔ずっと。ある時にそれを見ましてね、友達が、またすごいね、 お前は英語でずっとこう書いてんのか。ほんで見たらローマ字やないかと、こうなるわけだ。私ローマ言われに好きなもんさーっと書いてた。あれ、人間には忘れているっていうことがある。大丈夫ですよ、ローマ字ですよ。自分に忘れているっていうことを思い出させてくださるわけです。人間というのは意外と物忘れをするって言いますけれども、良かったことを忘れる。でもそれを思い出させてくださる何かが働く。それが素晴らしいんじゃないのかな。ですから神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと、コリントの第二章に書いてあるじゃない。ね、第二コリントにそう書いてあるじゃない。そうするとその言葉が全部こっちに向いてくる。だから言葉っていうのはこれはわかるんです。論文を書いてる時もそうなんです。言葉っていうのがこう全部散ってるんです。でそれを論文にまとめるとなると、自分で考え出すとその言葉がだいたいこっちに向いてくる言葉で一つの論がなる。それの一番大切なところがどうも抜けてた。そういうふうに思い出す。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。あ、そうだ、考えたら、あのタラントンの例えで考えたら、私は怖くなったのかしら、一タラントンを地中に埋めとった、そういうことなんだなということも思い出した。じゃないんだ。確かに1タラントンかもしれないし、2タラントンかもしれない。それをもらったら、それを、あれですね、倍にするということ。それができるし、そういうタラントンをあなたに預けてあるんだよ。それを思い出させてくださる。そういうことがある。それを思い出しました。その恵みを思い出しつつ、こういうふうに打っていけばというふうになるわけです。そうしますと毎日メールを書く、ね、確認することができます。で自分でレジュメって、この頃学生にだいたい板書だけにレジュメを打たないといけません。そう、今まで全部打って持ってたのはまた気になり出しましてね、やっぱり自分でそこを変えてみようとか、まあ、そういうふうにしてなってくると、大丈夫ですよっていう言葉が、あ、生かされてきた。でも不安もあるんですよ。こんなことばっかりしてて大丈夫かなと、もうちょっとやっぱ本読まないかの違うかとか、こっちの方が面白くなってきたらどないし、かなりそういうふうにも傾いてくるわけでありますけれども、まあ、そういうふうにして私たちはその短い言葉かもしれません、生きた言葉というふうなものがあって、その生きた言葉をある人々を通じて神様からメッセージをいただいている。それが私たちにあるんじゃないだろうか。まさにそういうふうに至る、そういう道を私たちはずっと持ち続ける。これはすぐには出てこないかもしれない。今までのその迷い迷い嫌で嫌でっていう、そういう時間を持たされて与えられたのか、自分が嫌だと思ってたんでしょうね、逃げてたんでしょう。そこに至る時間が必要であって、今それを短い言葉だけど神の言葉として重みを持っていただいた。考えたらこういうことかもしれません。例の100匹の羊のことを考えても一緒だな。1匹迷いました。でも神様は99匹の羊を置いてその1匹を見つけ出してくださいました。でそれをまた99匹の中に入れてくださったわけです。入れてくださるということは、その羊が何か烙印を押されてそこに入ったということじゃないと思うんです。その99匹の羊と全く同じ状態で100の中に入れてくださったんだ。自分は違うとこう思ってたかもしれません。そうじゃないんだ。その方と99匹と一緒にされたということは、あ、自分もその100匹の中の1匹であって、決して特殊ではなしに99匹の中にもう一度入れてくださった。ああ、神様の 私をそういうふうに探してくださったというのはこういうことなんじゃないのかなって思うようになりました。本当に神様がそういうふうに至る時間はかかるかもしれない。でも今日の聖句で今読んでいただきましたように、神はあなた方がいつも全ての点で全てのものに十分であらゆる良いことね、あれですね、技に満たされるようにあらゆる恵みをあなたに満ち溢れさせることがおできになります。おできになるということを実感できたわけです。そしてそれはその時と場所というふうなもの、それが必要であった。それが時間であり場所であったんでしょう。そして瞑想の言葉にもありますように、神のなされることは皆その時にかなって美しい、こういうふうに私たちを毎日を送ることをさせていただいているんだろう。この美しさを体感することが今与えられている実感、時を待つ、そういうこともありますけど、必ず時は至るということ。そして私たちがそれぞれにタラントがあって、そのタラントを生かせる、土に埋めるんではないんだよ、生かすんだよということを、そしてその時を与えてくださる神の御業の美しさというふうなもの。そうしてまた一匹の羊は百匹の中へ、99匹に戻って100匹の中で生かされているという、そのことに感謝するというのが、この今回の定年終わって新しい道にいただいた、ものすごく短い言葉の中から出てきましたけど、大きな恵みというのを感謝する。私たちはそういう時と場所、そして言葉、その重み、その後ろには神様の働きというの、それをやはり受け取るという、私たちが毎日を送る、その瞑想の中に毎日があるということ、そのことを確信したいと思っております。